断ち切られた朝。火曜日の朝7時40分、北京の東四環路近くの賃貸アパートで、31歳のプロダクトマネージャー林園、林、ユアンは3回目の通知音で目を覚ました。目をこすりながら、コーヒーマシンがかすかにうなり、空気には深入りの焦げた苦味が漂っていた。毎朝起きて最初にすることは予定を確認することではなく、同じ会議を3箇所に書き込むことだ、と林は苦笑した。彼のトドはメモ帳に、予定はカレンダーに、顧客のフォローは表計算ソフトにあり、3つのデータは互いに独立し、どれも他を認識しない。その朝、彼はアプリのウィンドウを17回切り替え、営業から送られた見積もりを社内システムに手動で書き写すだけで23分かかった。彼は後で日誌にこう書いた。俺は仕事をしているんじゃない、データの運び屋だ。この断片化は珍しいものではない。知識労働者を対象としたサンプル調査によると、一般的な会社員は1日平均 2.1 時間をアプリ間のコピー、貼り付けや切り替えに費やしている。林は1ヶ月かけて、この壊れた鎖を再びつなぐことにした。統合プラットフォームとは何か、API 統合の本質。統合プラットフォームとは、簡単に言えば異なるソフトウェアに対話させる中間層だ。その革新はまた別の新しいツールではなく、すでに使っているツールをインターフェースでつないで、データが自ら流れるようにすることである。真の統合とは、情報が必要な場所に自動的に現れるようにすることであり、毎回自分で運ぶことではないと、あるベテランの自動化コンサルタントは定義した。この言葉は統合の本質、手作業の運搬を減らすことをついている。この仕組みの根底にあるのが API、すなわちアプリケーションプログラミングインターフェースだ。これはレストランのキッチンの出前窓口のようなものだと考えればよい。あなたはキッチンに入る必要はなく、カウンターで伝票を渡すだけで、キッチンが完成した料理を返してくれる。API が登場する前は、ソフトウェア同士は CSV を手動で書き出し、別のシステムに手動で読み込ませていたため、エラー率は驚くほど高かった。ある内部プロセス監査では、手動で書き起こしたデータのフィールドズレ率は1000行あたり約9件だった。API 統合はこの数字をほぼゼロに押し下げた。なぜ API 統合はコピー、貼り付けより効率的か。まず対比を見てみよう。従来のやり方はこうだ。フォームを受け取る、メールを開く、内容をコピーする、表に貼り付ける、手動でタスクを作る、同僚に通知する。6ステップすべてが人間頼みで、どこかで注意力が途切れれば鎖が断たれる。API をつなぐと、同じ作業はこうなる。フォーム送信、トリガーが自動で取得、表に書き込む、タスクを作成、メッセージをプッシュ。人の介在はなく、平均所要時間は8分から11秒に下がる。チームで計算したところ、リードの入力だけで週に14時間削減された、と林が振り返り会議でこの数字を出したとき、会議室は3秒間静まり返った。効率の差はツールがどれだけ強力かではなく、鎖が連続しているかにある。コピー、貼り付けの本質は断点であり、API 統合の本質は連続した流れである。断点をつなげば時間は解放される。API 統合の3つのモード。トリガー方式で分けると統合は3種類に分かれる。1つ目は定期ポーリング、プラットフォームが数分ごとにデータソースに新しいものはあるかと能動的に問い合わせる。リアルタイム性を問わない夜間の日報集計などに向く。二つ目は、イベントトリガーデータソースに変化が生じた瞬間に下流へプッシュする。新規注文ができた瞬間に在庫へ同期するようなケースだ。遅延は通常1秒以内で、ほとんどの自動化の第一選択になる。三つ目は、双方向同期。 どちらか一方の変更がリアルタイムでもう一方に反映される。一貫性を保つ必要がある連絡先やカレンダーに多く使われる。双方向同期は一番楽だが、衝突して喧嘩しやすい、とある運用エンジニアは言う。この三種類を理解していれば、いきなり複雑なアーキテクチャに飛びつかない。選定の第一原則は、将来3年使わないかもしれないシナリオに向けて過剰設計するのではなく、最小のパターンで目の前の問題を解決することだ。統合プラットフォームの隠れたコスト、稼働前に生産すべき3つの感情。統合はゼロコストではない。1つ目の感情は構築感情だ。ビジュアルツールを使っても、最初のチェーン1本の設計とデバッグには平均して3から6時間かかり、この時間は回収期間に組み込まなければならない。二つ目の感情は保守感情である。インターフェースは変わり、トークンは期限切れになり、ベンダーは割り当てを調整する。ある業界の観察では、中規模チームが自動化保守に費やす時間は、初期構築投資の約 1.8 倍に上る。三つ目の感情は機械感情だ。低頻度のチェーンに力を注ぐと、それを調べるコストに省ける時間が追いつかないこともある。高頻度のものを先にやれ。低頻度のものは本当に痛くなるまで待て、とある効率コーチは言う。この3つの感情を生産しておけば、3月期目に10分省くために週2時間も自動化の世話をしていた、と気づくことはない。統合は空き時間を埋めるのではなく、痛みのある課題に向けるべきだ。専門分析、API 統合のリターン指標と実行可能なフレームワーク。統合がやる価値があると証明するには、なんとなく楽になっただけでは足りない。そこで測定可能な時間解放率という指標を導入する。時間解放率、顔文字、なき面、自動化前の手作業時間、自動化後の手作業時間、割る自動化前の手作業時間。林のリード入力シナリオでは、8分-0.18分、割る8分近似 97.7% となり、限界に近い。フレームワークの面では、ブロック対象法で2つの考え方を比べる。従来のピラミッドモデルは中心となるマスターシステムが全てを統制することを重んじる。長所は標準の統一、短所は一箇所の変更が全体に波及することだ。氷山モデルは、イベントバスを中心に据え、各ツールを対等にバスにぶら下げることを提唱する。長所は局所的な障害が全体に影響しないこと、短所はガバナンスコストが高いことだ。2モデルのトレードオフは、本質的に、統制力と柔軟性の対立である。具体的な事例は23名のデザイン外部委託スタジオからだ。2025年3月、彼らはイベントトリガー型の統合を稼働させた。顧客がサイトで依頼を送信、ノションページが自動生成、フィシュー、秘書に通知、見積もりドラフトを生成。稼働前は受付からドラフトまで平均 5.5 時間だったが、稼働後は38分に短縮し、顧客満足度は 4.1 から 4.75 点満点に上がった。注視すべき指標は4つ。11チェーンあたりの手作業時間、分、逃げ辻エラー件数3ツール紛り替え回数4自動化カバー率、接続済みプロセス割る全プロセス。前3つが月を追って下降し、4つ目が上昇して初めて、統合が本当に効いていると言える。実行チェックリスト、そのまま移して良い位置。週に3回以上繰り返す操作を列挙する。2、その中の純粋な運搬、判断を伴わないステップに印をつける。3、各ステップにトリガーモード、ポーリング、イベント、双方向を選ぶ。4、まずは低リスクのチェーン1本をひな型にする。5.2 週間後に上記4指標を振り返り、拡張するか決める。選定の落とし穴、統合時の典型的な罠。一つ目の罠は、統合のための統合だ。 自動化に触れたばかりの人は30のツールを一度にすべてつなごうとし、結果として設定を維持する方がツールを使うより疲れる。ある実務者は明け透けに言う。見た中で最悪のプロジェクトは、自動化自体の保守に仕事の 40% を取られていた。二つ目の罠は認証期限の見落としだ。API トークンは期限切れになり、ベンダーもインターフェースを変える。統計によると、統合障害の約 31% はコードエラーではなく視覚情報の期限切れに起因する。鍵を定期的にローテーションし、期限切れリマインダーを設定することは必要な衛生習慣だ。三つ目の罠は重要な意思決定まで自動フローに任せることだ。統合は運搬や通知には向くが、あなたの代わりに判断するためではない。契約するかのような決定を自動化するのは、リターン以上にリスクが大きい。この三つの罠を避ければ、挫折した大半の試みを上回れる。統合の目的は人をより集中させることであって、世話が必要な新システムを作ることではない。統合プラットフォームの選定チェックリスト、まず4つの問いを。問い1つ目、すでに使っているツールと話せるか。既存のスタックとつながらなければ、どれほど美しくても孤島だ。問い2つ目、トリガーは十分に豊かか。定期だけでイベントトリガーがなければ、多くのリアルタイム場面は作れない。問い三つ目、壊れた時に教えてくれるか。アラート経路がなければ、自動化はあなたの知らぬ間に静かに止まる。問い四つ目、価格は利用量に応じて急峻に上がるか。署名する前に、三つの感情のうちその保守感情を清算しておけ。ゼロから自動化パイプラインを組む四ステップ。ステップ一、チェーンを描く。紙を一枚取り、依頼を受けるから結果を収めるまでの各ステップを書き出し、純粋な運搬部分を丸で囲む。このステップにツールは不要、ペンだけでよい。ステップ2、トリガーを決める。自問する。このチェーンは時間に駆動されるか、イベントに駆動されるか。日報系は定期、リード系はイベント、逆にしないこと。ステップ3、最小適用可能なひな型を一つつなぐ。一度にすべてをつなぐな。まず、フォーム表通知の小さな一区間だけをつなぎ、順調に動いてから広げる。林の最初のひな型はわずか47分で稼働した。ステップ4、ガードレールをつける。すべての自動化に例外通知をつける。失敗したら教えてくるようにし、黙って停止させないこと。ガードレールのない自動化は、自動化がないより危険だ。統合プラットフォームを日々のリズムに組み込む。統合は一度稼働して終わりではなく、一日のせなりになるべきだ。朝のルーティン最後の1分に、自動化の健康チェックを入れることを進める。失敗アラートを一別するだけで、後の火消しより10倍安上がりだ。今、朝一番にすることは、自動化がエラーを出していないか確認することで、手動でデータを運ぶことではない、と林は言った。コーヒーはすでに冷めていたが、彼の不安は消えていた。参考になるリズムはこうだ。朝1分の点検、昼の処理例、自動化すべきものはすべて自動化されているので、退勤前5分でその日の指標を振り返る。3つの時間帯の合計は7分未満だが、1日をカバーする。統合が習慣になると、ツールが多いことと、ごちゃごちゃなことは別物だと気づく。体験を決めるのは各ツールの機能の強さではなく、その間の線である。役割ごとの始め方の助言。一人のフリーランスなら、入金があったら自動で記帳されるチェーンから始めよう。リスクが最も低く、リターンが最も早く、普通2週間以内に変化を感じる。3から10人の小チームを率いるなら、ツール横断のリードフローをまずつなぐこと。共同における運搬の無駄は最も見えやすく、数値化も容易だからだ。大企業で働くなら、 自分で急いで作らず、まず会社に統合ハブがすでにあるか確認せよ。再利用は新規構築より安定し、コンプライアンスとセキュリティの要件にもそう。役割が違えば最初の一歩も違うが、行き着く先は同じだ。ツール同士に話させ、人を運び屋の役割から解放する。正しい出発点を選ぶことは、正しいツールを選ぶことより重要である。再利用できる3つの統合例。例1、コンテンツ公開フロ。文書で原稿が完成、公開プラットフォームへ自動同期、共有カードを生成、コミュニティへプッシュ。手作業の運搬はゼロで、公開所要時間は25分から3分に。例2、顧客フォローフロ。会議依頼を受信、連絡先を自動生成、CRM へ書き込む、都度を生成、1日前にリマインド。フォロー漏れはガツ6件から0件に。例3、財務集約フロ。複数口座の明細、定期的に1枚の新シートへ取得、異常をフラグ、月報をプッシュ。かつて月3時間かかった照合は、今は20分の再確認で済む。この3例の共通点はただ一つ。それらは運搬だけを自動化し、判断を人に残している。この点を覚えておけば、あなたの統合は迷わない。統合の成果をチームの手引きに書き込む。順調に動く自動フローは、作った人の頭の中だけに止めるべきではない。3歩の操作マニュアルとして書き残せば、人が変わってもチームは動き続ける。マニュアルにはトリガーとアクションと例外の連絡先とロールバックの方法を明記し、誰でも10分以内に引き継げるようにする。私たちが見た最も安定したチームは、四半期ごとに自動化リストを見直し、壊れたものを消し新しいものを足す、植物のように刈り込みをする。統合が個人の技術からチームの資産になったとき、その複利は本当に解放される。統合の境界、自動フローに任せてはいけないこと。第一に、強い判断を伴う決定は自動化すべきではない。採用、価格設定、契約解除は、機械には効果を追う確信を代わりに持たせられない。第二に、他者の信頼に関わる連絡は全自動にすべきではない。クライアントへの初めての謝罪文は、人が書いた方がテンプレート生成より信頼でき、関係を守りやすい。第三に、ルールが曖昧な一度きりの低頻度プロセスは、統合前に手作業で二度回すこと。さもないと、混乱をシステムに凍結させることになる。この三つの境界を守れば、統合は主人ではなく助手のままだ。技術はレンガを運ぶが、方向はあなたが握る。統合プラットフォームの進化、手作業の縫合から知的オーケストレーションへ。初期の統合は人がスクリプトを書くことに頼り、工具を一つ足すたびにコードを書き直す必要があり、敷居が高く壊れやすかった。その後、ドラッグで流れをつなぐ視覚的オーケストレーションが現れ、一般人でもパイプラインを組め、保守コストが下がった。近年の方向は知的オーケストレーションだ。システムが目標からチェーンを提案し、異常時に自ら経路を変え、人は最後の決定だけを行う。傾向は明らかだ。統合の終着点はより多くのツールではなく、より少ない手動ステップである。チェーンをいち早くシステムに任せた者が、いち早く手を開ける。よくある質問。旧コードを全く知らなくても API 統合はできますか？できます。今の統合プラットフォームの多くはビジュアルなドラ。